おはようございます。本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第2日目の会議を開きます。はじめに新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お手元に配布の会議日程表のとおり、議会運営委員会の意見で会議日程を変更したことをお知らせします。この変更に伴い、一部の本会議や委員会は中止となりましたが、慎重に審議を行うことで、議決機関としての議会の役割を十分に発揮いたしたいと思います。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本日以降の本定例会では、マスク着用を可としていることをお知らせします。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第一、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の2月17日正午までに提出のありました議員、要旨及びその順序は、お手元に配布のとおりであります。質問時間は、答弁を含めて1時間以内といたします。これより順次発言を願います。2番、長谷川秀則議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
今議会、最初の一般通告質問させていただきます。私の質問は、昨年の台風15号等による住宅被害の被災者支援などについて伺います。台風被害からの復旧復興は、まだまだこれからの時に、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。市長をはじめ、市職員の方々には新型コロナウイルス対応も大変でしょうが、台風被害の被災者支援もよろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの早期の収束を願っております。今回の台風15号等による館山市の住家の被害状況は、令和2年度施政方針の中で全壊が98棟、大規模半壊が221棟、半壊が1330棟、一部損壊が4827棟、合計6476棟で、被害件数は県内最大とのことでした。台風15号の災害から間もなく半年が経ちます。市内にはいまだ屋根にブルーシートが張られ、そのブルーシートも剥がれかかっているものはあります。市民が安心して暮らせるには、住まいの再建は不可欠です。それで通告に従い、それでは通告に従い質問させていただきます。大きな一番、令和元年台風15号等による住宅被害の被災者支援に関して、小さな一番、生活再建に必要な住宅の応急修理を行う事業の依頼件数について、住宅の応急修理を行う事業の依頼件数を伺います。また、現時点の応急修理工事が終了し、市の支援金が支払い終わった件数をお伺いします。小さな2番、生活再建に必要な住宅の応急修理を行う事業の実施期間について伺います。小さな3番、生活再建に必要な住宅の応急修理を行う事業の申請手続きについて、申請手続きは被災者が修理請負業者に見積もりを依頼して、修理請負業者が市の様式にあった見積もり書と内訳書、写真を市に郵送する方式です。 修理請負業者からは書類の作成説明もなく分かりづらく手間がかかるとの声も聞かれます。今後このような事業の申請手続きの開花ができないか伺います。小さな4番、生活再建に必要な住宅の応急修理を行う事業の支援漏れ対策について、支援事業を受けられるのに手続きができていない被災者の支援漏れ対策はありますか。以上が令和元年台風15号等による住宅被害の被災者支援に関しての質問です。次に大きな2番、被災者支援の窓口体制について。小さな1番、今回の被災者は罹災証明と被災届出書証明の申請手続き時、住宅修理など総合支援の申請手続き時、解体撤去の申請手続き時、市民税等減免の申請手続き時と4回以上も市役所での説明を受けている方もいらっしゃいます。今後一括申請とはいかなくても効率の良い申請周知ができないものか伺います。小さな2番、被災者支援の窓口を市役所だけではなく各地公民館単位で設置したらいただけたら被災者の負担も軽減されたのではないでしょうか。以上大きく2点について質問させていただきます。ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
おはようございます。まずはじめにですね、先ほど来お話ございますけれども、コロナウイルスの関係でございまして、私の答弁、また三役の答弁、それから各部長の答弁がマスク着用でさせていただきますことをお断り申し上げます。では、長谷川秀則議員の質問にお答えいたします。大きな第一、令和元年台風15号等による住宅被害の被災者支援に関する第1点目、住宅の応急修理を行う事業の依頼件数についてですが、住宅の応急修理に関する支援は、災害救助法に基づき、館山市が業者に工事を依頼する応急修理事業と、被災者自らが行った修理について、対象となる補助金を交付する修繕緊急支援事業の2種類の事業があり、2月17日現在、この支援への申し込み件数は合わせて3599件となっています。このうち修理内容の審査が完了し、修理業者への修理依頼や被災者への補助金交付を決定した件数は1139件で、修理の完了が報告され、館山市からの支払い手続きが完了している件数は299件となっています。次に第2点目、事業の実施期間についてですが、住宅の応急修理は災害救助法に基づく支援制度であり、原則として令和元年台風15号等に対する災害救助法の適用期間の終了に伴い、支援も終了となります。現在のところ、当該災害に対する災害救助法の適用期間は、令和2年3月31日までとなっていますが、被災された住宅の多くが修理をすることができていない状況を鑑み、館山市では、国と千葉県に対し、期間の延長について強く要望しており、現在、内閣府と千葉県との間で、 期間を延長するための協議を行っていると千葉県から伺っています。また千葉県による修繕緊急支援事業についても期間を延長する考えであると伺っています。次に第3点目、事業の申請手続きについてですが、住宅の応急修理は本来は災害救助法に基づき国が定めた指針に従って千葉県が実施するものであり、千葉県が実施要領を定めています。その上で千葉県は対象地域の市町村に事務を委任しており、館山市においても千葉県が定めた実施要領に基づき被災者の方々に対する支援を実施しています。申請手続きや書類の作成方法等の簡易化については再三にわたって国と千葉県に要望しているところです。また修理を請け負った業者からの問い合わせについては個別に説明することにより対応しています。次に第4点目、被災者への支援漏れに関する対策についてですが、これまで被災された方々に罹災証明書を郵送する際に支援策の一覧を記載した書類を同封したほか、館山市広報の特集記事やホームページ、安全安心メールなどにより支援事業の周知を図ってきました。また被災者総合支援窓口については日曜日の開所や木曜日には開所時間を延長して行ってきました。現在も市役所玄関ロビーにおいて住宅の応急修理の受付を行っています。さらに被災者支援連絡会を立ち上げ、高齢者福祉課と社会福祉協議会が窓口になり、教育及び健康福祉の関係課と地域包括支援センターを含む福祉関係事務所と連携して、個々のニーズを吸い上げ、情報共有と支援策の検討を行い、支援漏れ対策を図っています。次に大きな第2、被災者支援の窓口体制についての第1点目、効率の良い申請・周知についてですが、罹災証明書の発行開始に合わせ、昨年11月8日からコミュニティセンターに総合支援窓口を開設しました。被災された方々の負担が軽減されるよう、住宅の修理や生活再建支援金など、開設時点で周知・申請が可能であった複数の支援策について、一括して受付できる体制にするとともに、申請に必要となる住民票の発行や、罹災証明書の再発行まで、ワンストップで行えるよう環境を整えました。ご指摘をいただきました解体撤去については、国の制度対象者が定まるのを待ったこと、市税等の減免については、12月議会において条例の制定が必要であったことなどから、周知・申請受付の時期が異なったものですが、複数の税目や保険料など、一括で申請できる一体化様式、体制を構築するなど、被災者負担の軽減に努めたところです。また、罹災証明書については、各種支援策のパスポートとも言うべき基礎的資料となるため、自主的に切り離さざるを得ないものと考えています。いずれにしても、現行制度に照らして困難な部分もありますが、 被災された方々の負担を少しでも減らすことができるよう、効率的な対応を模索していきたいと考えています。次に第2点目、被災者支援窓口の各地区公民館への設置についてですが、1点目でご説明したとおり、被災された方々の負担軽減を図るため、支援の申請に必要な住民票や罹災証明書の発行を一元的に執り行うワンストップ窓口としたところですが、この窓口には専用のネットワーク設備が必要となるため、その環境が整ったコミュニティセンターに開設したところです。なお、支援窓口については、試行的に送迎対応を行ったほか、市税等の減免申請では、各地区への送迎バス運行日を設けるなどの対応を行っています。また、専用のネットワーク設備を必要としない罹災証明の申請受理については、各地区公民館で受付を行うなど、申請の内容、性質に応じて、被災された方々の負担軽減に努めています。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
ご答弁どうもありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まず大きな一番の第一点目、住宅の応急修理を行う事業の依頼件数等について伺います。発災から半年経った時点で総被害件数6476等中、支援申し込み者数3599件、支援申し込み者数3599件中、被災者への補助金交付を決定した件数は1139件、被災者への補助金交付を決定した件数は1139件中、修理支払い手続き完了299件ということですが、現在のこの進捗状況をどのように分析しているかお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
申請件数のその評価についてでございますけれども、市長がお答えした6476県の被害総数につきましては、これ2月7日現在の数字でございます。その他の市長がお答えしたものは2月17日時点に集計した数字でございます。こちらの方でちょっと若干ですね、数字の方が差があるかも分かりませんけれども、その辺はちょっとご了承いただきたいと思います。まず総被害件数6476等中、支援申し込み者数3599件、これは被害全体からしますと 56% に約 56% になります。罹災証明で、前回の場合はその相談件数ですね、 100% いっております。また大規模半壊では約 90% 以上、また半壊では 80% 以上の方が相談済みでございます。一部損壊の場合につきましては、国や県等が定めた支援制度、例えば20万未満の工事は対象にならないであるとか、自らの視力をもっては処理ができるという方であるとか、あとはいわゆる建物の生活に支障のあるところでない修理とか、そういったものもありますので、一部損壊の対象につきましては、そういういわゆる補助の対象にならないケースもあるかと思います。 全壊 100% でございますし、大規模半壊 90% 以上でございますので、おおむね必要な方からの申し込みはされたのではないかというふうに考えているところでございます。また、支援申し込み者数3599件中、交付決定をした件数1139件、これにつきましては約 32% でございます。ただ見積書が提出された件数1985件中、被災者への補助金交付を決定した件数は1139件と約 57% で、事務手続きはおおむね順調に進んでいるのではないかというふうに考えております。補助金を交付した件数1139件中、支払い手続き完了が299件ということで、こちらにつきましては約 26% になります。こちらにつきましては施工業者の不足というふうに分析をしているところでございますが、これから進捗率は徐々に上がっていくものと期待しているところでございます。以上でございます。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、どうもありがとうございました。回答の中で、支援申し込み者数が、3599件中で、市に業者課からの見積もりが提出された件数が1985件ということですが、3599件から1985件を引いた1614件がまだ見積もりが提出されてないという、状況だということですね。この見積もりが提出されてないということから考えられる要素としては、私もまあこういうことにちょっと関わっておりますので、申しますと、第一に、修理業者がまだ決定してない方がいると。それから修理業者が決まっていてもまだ見積もりが出てこない人がいる。それから先ほど、部長がおっしゃったように補助金対象工事がない。あとはですね、修理をしたいんですけども補助金以外の自己資金がないという方もおられるんじゃないかと思います。こういう方々のですね、1614件を支援する何らかの支援方法というのは何かございますか。ちょっとお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
長谷川議員のおっしゃりました、いわゆる業者が決定していない、決定はしているんだけど見積書が出てこないにつきましては、こちらにつきましてはいわゆる業者の不足ということで、いかんとも市の方でですね、どうにかしたいというのは、早めに修理をしてもらいたいというのは山々ではございますけれども、なかなかその業者が見つからない。特に大きな業者を先に、大きな工事をですね先にやっているというようなことも聞いておりますので、その辺はちょっと難しい、もう時期を待つしかないのかなというふうに理解しているところでございます。それから対象でないということにつき、対象となる工事でないということなんですけれども、先ほど主張しました災害救助法につきましては国の法律で定められたものですので、こちらは今まで通りでございますけれども、県の定めた、県の定めました修繕緊急支援事業につきましては、今回の台風で拡充されたものでございますので、制度としては拡充されているかなというふうに理解をしております。自己資金がないということにつきましては、これにつきましては他のですね、金融機関等にですね、相談をいただく制度もあったかと思いますので、そちらの方をご利用いただければというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
どうもありがとうございました。今のご回答は また次の、私のこれからする質問の中で、また重なるところがあると思いますので、またその時にお伺いいたします。次に大きな、1番の第2点目、事業の実施期間について伺います。災害救助法の適用期間の時期が令和2年の3月31日ということは、受付終了期間と、それと修理、終了期間、期限ということで、しょうか。
加藤建設環境部長。
現在のところ、災害救助法の適用期間である令和2年3月31日までのが事業の終了期限でございますので、その時までに受付、また修理、終了期間という期限というふうに理解をしているところではございますけれども、市長が先ほどご答弁しましたとおり、国、県の方にですね、延長を要望しているところでございます。以上です。
はい、以上。
長谷川議員。
分かりました。そうしますと、災害救助法の適用期間の令和2年3月31日までですと、もうすでに1ヶ月をもう切っているという状態になっています。やはり、国と千葉県に対してですね、期限の延長を強く要望しているとのことですけれども、一日も早くですね、その期間の延長期間を表明していただきたいということになる。これはまあ被災者もそうですし、業者もそうですし、時期というものが随分、貴重な時間になってくると思います。それによって時期が延びることによって、その被災者を支援できるということをという私は認識しております。あと、残りの修理件数からですね、なるべくですね、長くその期間を取ってきていただきたいという、まだ、工事に携わってない件数は多々あると思います。まだ299件、しかないということなんで、これからまだ、全壊だとか、大規模半壊、全壊ですと、まあ、全壊で壊す人は、まあ、今、解体等の支援業務として、やっておりますけれども、全壊でも直すという方がいらっしゃいます。そうしますと、工事期間というのは、やはり2ヶ月から3ヶ月という期間が必要になってくるということになりますので、これから着手してもですね、到底、まあ、夏までには終わらないだろうということがありますので、なるべく、長い期間を設定していただきたいと思っております。次に大きな1番目の3点目、事業の申請手続きについて伺います。この申請、支援申請手続きは、一部の工事が立山市と、修理業者の契約となり、修理業者にとっては、見積もり請求の事務処理の、がですね、被災者と立山市それぞれ行わなければならないということになっています。支援、給付金を被災者に、給付して、事務業務をがちょっと解消できないかということをちょっとお伺いいたします。
加藤建設環境部長。
確かにですね、直接市が工事を発注する場合と補助金を交付する場合ということで、手続きが複雑になっていることは確かにその通りだと思います。私ども管理職もですね、支援ブースの方に参りまして、説明をしているところではございますけれども、これにつきましては長谷川議員おっしゃる通りだと思います。このですね、支援制度につきまして、まあ、県から説明があった後ですね、災害救助法に基づく応急修理についても支援金、いわゆる補助金と同様にですね、被災者に補助金として交付する制度に変更してはどうかと、そういうふうにできないかということで、 阿波郡の3市1町で千葉県に対して要望書を提出したところではございますけれども、今回につきましては、それはできないという回答をいただいておるところでございます。今後ですね、あってはならないっていうんですかね、あった場合というのもおかしいんですけれども、次回以降ですね、なるべく手続きが簡素化して、早めに復旧できるようにですね、手法を県、国の方に要望してまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、分かりました。よろしくお願いします。次に、大きな一番の4点目、被災者への支援漏れに対する、対策について伺います。り災証明を発行している、または支援申請をしているのに、修理業者からの見積もりの提出がされていない被災者、先ほど1600件ぐらいあるという話ですけど、被災者に対して、確認チェックをするようなことは予定はございますでしょうか。
加藤建設環境部長。
現時点におきましては、個別には考えておりません。いわゆる広報等でですね、行うとともにですね、また市役所等に問い合わせがあった場合に、申請漏れはないかどうか、どうなってますかというようなことで、要は問い合わせなりをしまして、対応していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、
長谷川議員。
はい、分かりました。今回のですね、質問させていただいた、この住宅被害の被災者支援に関してのことなんですけれども、問題は今まで阿波郡市、3市1町で千葉県に対して要望してくださっているようにですね、被災者に補助金として早々に交付する制度に変更されれば、なんか全てのこの問題がですね、解決するんじゃないかなというように思います。時期の問題もそうですし、要は被災受けた方がですね、その時点で直接何らからの支援を受けると、そうすればその被災者はその支援金を持って業者を決めて業者に直接支払いができる、時期も自分たちで決められるというようなことがすべて賄われるんじゃないかという感じがいたします。業者としても非常に事務手続きが簡素化になり、それと市の職員の労力の軽減にもつながるんじゃないかなと思っております。市長にはですね、今回被災したこの 再建支援事業等を行っている現場の声を国、千葉県に伝えていただき、被災された人たちにですね、早く平等にですね、支援ができるよう引き続き要望していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
金丸市長。
一つの提案としてですね、長谷川議員がおっしゃっていることを思いますけれども、非常に平等にということが非常に難しい。同じ半壊でも半壊の度合いというのが様々、そういうこともありましてですね、前回でもですね、規模が違うですよね、ポコにね、そういうものもいろいろなものがあります。ですから、非常におっしゃっていることは分かりますけれども、難しいなと思ってます。で、私といたしましては、館山市といたしましては、とにかく今、その期限がですね、3月31日と、この期限は無理だと。昨年の暮れからですね、そういうことも話してますし、国、県に強く要望してます。そういう中で、国の方も県の方もですね、ご理解、特に国ですけれども、理解をいただいて、これ、延長の方向に手応えをつかんでおりますんで、近々ですね、コロナの方が少し一段落すれば、そういうことが出てくるというふうに思います。で、長谷川議員もその関係のお仕事をなさってますから、一番身近に感じておると思いますけれども、一番 難しくなってるのは見積もりなんですよね。各業者にお願いしている見積もりが出てこない。これはいろんな理由があります。まあ一番大きいのはですね、まあ、あの各個々の業者が小さいって、そして日々ですね、材料がかあの値段が上がってしまう、手間が上がってしまう、いろんな形があってですね、今見積もりをすることが非常に難しいということもあるし、そしていろんなたくさんのご家庭からですね、要望を受けている中でどれを優先するんだというようなところもありますし、まああの私もですね、いろいろ被災者のところに個別に回ってですね、どういうことですかということはお聞きしています。で、状況はほとんど、まず長谷川議員が掴んでいる情報ぐらいは、私は掴んでいると自負しておりますけれども、そういう中で、非常に難しい、そういう中で一番お願いしているのは、簡素化なんですよ、事務の。事務の簡素化をなんとかお願いしたと。でこれは再三再四ですね、議員の方々、国会議員の方々の視察を受けている中でも、再三再四お話をしています。ところが、これはですね、非常に難しいというお答えをいただいていまして、この件に関してはですね、私もずっとやってきてるんですけれども、まあ、今現在は難しいと言わざるを得ないと、少し残念でございますけど、そういうような状況でございます。
田中副市長。
若干付け加えさせていただきますけれども、現物支給を補助金に、ということのご指摘だと思いますけど、市長にはイニシアチブ発揮していただいてですね、阿波三市一町で、要望に来ました。で、その中で、まあ本来その災害救助法のその事務というのは都道府県の事務なんですけども、まあ、土地勘もなくということで、市町村に、まあ、委任されております。で、要望の事項の中にですね、その次に、現物支給よりその補助金にしていただくと、先ほど来、議員がおっしゃってますように、かなり事務がですね、簡素化されるので、その点についても市長から強く要望したところです。時間的なこともありますし、まあ、前例がないということで、断られましたけれども、市長が今答弁したようにですね、今後もその点についてはですね、お願いをしていきたいなというふうに考えています。以上。
はい、議長。
長谷川議員。
あ、分かりました。どうもありがとうございます。そうですね、初めて、こういう被害を受けたということで、我々もどう対応していいかというのは分からない部類もたくさんありますし、そうした中でいろいろ問題がこういうふうに出てきているということはですね、今の時点ではもうしょうがないなというお答えなんですけれども、今後長いスパンを考えてみて、やはり要望し続けるということはですね、非常に大切じゃないかなと、悪いものを変えていくというのはやっぱ行政の仕事だと思ってますんで、そのところを、よろしく今後もお願いしたいと思います。次に大きな、2番目の、被災者の窓口体制について、一つお伺いさせていただきます。支援手続き申請は、各、事業支援事業に時間差があるというのは、時間差があり、一括、申請はできないというのは理解できてます。そうしますと、やはり、先ほどから言っております、書類のですね、簡易化というものができないだろうか、そうすることによって、各地区公民館単位で、窓口が開設されるという運びになるんじゃないかと思いますんで、まあ、この住民票の発行っていうのが、一つの中、ネックみたいになってるみたいなんですけれども、なぜ、住民票の発行が必要なんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、住民票につきましては、これは 被災日の時点で、世帯人数を把握するために必要としております。例えばですね、被災者の生活再建の支援金の支給の例でご説明をいたしますと、単数、お一人ですね、お一人の世帯とあと複数の世帯で、支給される支援金が異なってございます。それから、それを、都道府県のセンターの方で、所管しているんですけれども、申請時の添付必須書類というふうにして、位置づけているというのはございます。他にはですね、例えば生活必需品の供与というのがございますが、これもやはり人数とか年齢によって、数量等が変動しております。それからあと災害支援金の資金の貸し付け、これにつきましてもその世帯の人数によって、所得制限の変動があったりだとか、あるいは応急仮設にいたしましても、人数によってその家賃限度額の変動がございます。そういうようなことがございまして、住民票について、必要な書類というふうに今のところなっているところという状況でございます。
はい、議長。
長谷川議員。
重々分かりました。前もって準備するってことはできないってことですもんね。それでは最後にですね、令和2年度施政方針の中でですね、述べられているようにですね、復旧復興はまだ道半ばであり、今後も多くの時間と費用が必要になりますが、引き続き被災された皆様の心に寄り添った支援ができるよう、誠心誠意取り組んでまいりますと述べられております。今後のですね、支援をお願いいたしまして、私の質問といたします。どうもありがとうございました。すみません、ちょっと掃除します。
以上で2番、長谷川秀則議員の質問を終わります。